ようございます。聖書と福音の時間です。明日は成人式、新成人の方が大人としての素晴らしい一歩を踏み出されますようお祈りしています。聖書は私たちに幼子のようであれと語ります。これは幼稚な人間になれということではありません。素直な心を持って神様に向き合うことを進めているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日冒険家三浦雄一郎さんのインタビューを読み、大変感銘を受けました。幼少期の彼は大変病弱で、幼稚園は体力がなくて中退。小学校4年生の時には結核から6膜炎を患って、1年の半分も療養生活です。中学受験も病気がたたって失敗し、小学生浪人になり、とにかく挫折に次ぐ挫折の連続だったそうです。ところが小学2年でスキーを覚え、これが楽しくて楽しくてやめられなくなります。大学はスキー場が近所にあるという理由で北海道大学を受けます。数日前に札幌入りした彼は、受験前日まで目の前にあるスキー場の誘惑に越しきれずに散々スキーを滑りまくるんですが、不思議に合格したそうです。やがて32歳でイタリアのスキーキロメートルランセに参加し、時速172キロの世界新記録を叩き出すのです。ちなみにこの前後に3回転倒したために、世界で最も速い速度で転倒して無傷で生還したという新記録も樹立しているそうです。34歳で富士山を直滑降し、38歳ではエベレスト8000メートル地点から滑り降り、54歳までに世界7大大陸最高峰全部からスキーで滑り降りることに成功します。その彼が今年の5月、80歳でエベレスト登頂を目指してるんですね。次から次へといろんな不可能に挑戦する姿は見ている私たちを勇気づけてくれますが、私が特に感動したのは人生に対する彼の感覚でした。51歳の時、彼は南極最高峰ビンソンマシフをスキーで滑っていました。その時、足元の雪が突然崩れ出したのです。雪崩ですね。時速300キロの雪崩に巻き込まれた人間なんて洗濯機の中のゴミみたいなもんだそうです。彼はもう助からない、助かるわけがない。もしこれで助かったら、こんな贅沢な人生はない。ああ、贅沢なんだ、贅沢だと思いながら、全速力の新幹線のスピードで落下していったのです。しかし気がつくと、途方もなく大きな雪山の上に、ポツンと自分が置かれているのでした。これは運でしかない。いや、運で生き延びたんじゃない。生かされてるんだ。神様が、お前もう一回人間やりなさいとチャンスをくださってるような気がしてならなかったって言うんです。人生を振り返ってみたとき、どうしてあんなに病弱であった自分が今まで生きてるんだろう。彼よりも強靭な体を持った名だたる冒険家たちがどんどんどんどん亡くなっていくのに、どうして自分は今の年齢まで生きてるんだろう。これは何者かに生かされているのではないか。いや、そうであるのに違いないと彼は語るのです。私たちはエベレストや富士山からスキーで滑り落ちるようなことはしません。しかし今までの人生の中で絶対絶命から救われたとか、九死に一生得たとか、一歩間違えば死んでいたという経験をなさった方は多いのではないでしょうか。何が起こっても不思議ではないこの世の中で、今生きて、そしてこの番組を聞いておられるのは誰かに生かされてるからではないでしょうか。そのあなたを生かしている方こそは、あなたを作られた方、あなたに命を与え、 人生を与えた誠の神なのです。そして神様は、この人生の中で経験する様々なピンチから私たちを救ってくださるだけではなく、人間にとって正真正銘の大ピンチ、死と死後の裁きから私たちを救うためにキリストを送ってくださった方なのです。聖書はこう語っています。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の発歩として死者の中から蘇られました。イエス・キリストは死後3日目に復活することによって死そのものを打ち破ってくださったのだというのです。聖書のメッセージはこのキリストの復活の事実にかかってるんですね。ところで死というものに対して人が取る態度は次の3つくらいあるんじゃないかなと思います。第一に不吉なことなのでできるだけ考えないようにするということです。先日私は沖縄に来ました。するとあちこちにYナンバーの車が走ってるんです。一般に自動車のナンバープレートっていうのはひらがなと数字の組み合わせになっています。それでYナンバーは不思議でした。聞くと駐留軍人の使用する車はYナンバーなんだそうです。ところで一般車両のナンバープレートには使われない五十音があるのをご存知でしょうか。それは死です。死はありません。死は事故死を連想させるためドライバーが喜ばないからです。日本の車のナンバープレートに死はありません。しかし事故死の現実はあるんです。見ないように考えないようにしても消えないものが死なんですね。第二に健康的な生活をして長生きの記録を更新することです。これはある程度有効ですね。三浦雄一郎さんもトレーニングのおかげで大変若々しい80歳です。76歳の時、スキーのジャンプで失敗し、大腿骨と骨盤を4箇所折って、救急車で運ばれ、再起不能かと思われました。しかし、骨は全部手術なしでくっついたそうです。日頃のトレーニングの賜物ですね。骨の付き具合が中学生、高校生並みだったんですね。肉体の鍛錬はある程度アンチエイジングに有効なんです。しかし、どんなにトレーニングしても永遠の命には至りません。第三は、神がくださる復活の命を受け取るということなのです。人は一度死にます。しかしそれには理由があるんです。死の原因は神に対して犯した罪の結果なのです。しかしキリストはその罪の罰をあなたに代わって引き受けるためにあの十字架についてくださったのです。そして3日目に死を克服し復活してくださったのです。私は中学生の頃、校舎が火事で燃え尽きるという事件を経験しました。出火した体育館は何もかも燃え尽きていました。バスケットボールもバレーボールも剣道の用具も柔道の畳も全く形がありません。ただ真っ黒のすすと灰だけが残ったんです。ところが唯一無傷で残っていたものがあったのです。それは大きな花瓶でした。入学式や卒業式の時、舞台の上にあって豪華な花を生ける花瓶です。他のものは何もかも火で焼き尽くされているのに、どうして花瓶だけは燃えてしまわなかったんでしょう。それは花瓶が陶器であったからです。一度火をくぐって焼き固められた陶器は、次に火の中を通ってもびくともしないものなのです。キリストは一度、私たちのために神の裁きの火の中をくぐってくださった方です。従ってこのキリストの中に逃げ込む者は二度と裁かれることなく滅びることなく完全な罪の許しと永遠の命を受けることができるのです。そしてキリストを信じて亡くなった人は キリストが再び来られる時に蘇らされていただけるのです。どうぞあなたも死者の中から蘇られたイエスキリストをご自分の救い主として受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。